もちと
友の
理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。ボケよっかどうしよっか考え中。ボケよっかなどうしよっかな。ボケよっかどうしよっか考え中。
これね、この流れ実は一回切ったんですよね。一回切って取り直しまーすって言ってまたやるんですね。
だって続きがあるんだもん。
あ、お願いします、お願いします。
ボケよっかなどうしよっかな。ボケよっかどうしよっか考え中。でもボケたいな。よし、ボケるぞー。1、2、3、4、いらっしゃい。
つまらん。お前の話はつまらん。
お、平泉成さんに怒られた。三枝さんなのに平泉成に怒られた。
つまらん。お前の話はつまらん。ちなみに平泉成さんじゃないです。
大滝秀治さんだ。
そうです。
そっちだ。今の方が似てた。
つまらん。お前の話はつまらん。
確かに。それ、モノマネするとき、喉膨れるんだね。拡張してたよ。あ、首伸びた。
僕、痩せた気しません？
痩せた。
僕、この間、ポッドキャストを始める前の、写真が出てきたんですよ。
はいはいはいはい。
すげえ痩せてんの。
ちょっと待って、ポッドキャストのせいじゃないと思うよ。
ポッドキャストのせいっていうか、あの、一回ダイエット企画したじゃないですか。あそこからのリバウンドが、ひどいんです。で、僕結構太ったんですよ。
そうだね。
はい。でも
痩せたと思う。
ここ最近、あの、大雪が降りまして、あの、毎朝毎晩、有酸素運動を2時間ぐらいやってると、痩せました。
確かに。
はい。
すごい顎のあたりシュッとしてる。
はい。でも、ポッドキャスト始める前の方が、シュッとしてた。
そうだね。
はい。
札幌に、行ったから。
運動する時間が確実に減ったんですよね。
うん、
僕、ポッドキャスト始める前は、ロードバイクを土日漕いで、
そうだね、
フットサルをして、
そうだそうだ。
でも今はその時間帯ずっとパソコンに向かって編集してるわけで、
なるほど。
それは運動量減るわなと。
そういうことか。
はい。ただですよ。
ただ。
まあ、ポッドキャストやると太るよとかそういうことじゃなくて、まあ、まあ、そういう話です。
びっくり。久々に対面で会ったと思ったら、そんなオチでびっくり。あれ、ともくんって、
はい、
体重の他にもこう、そぎ落としてきたところがある？
いろんなもんそぎ落としましたね。
トークもそぎ落としてった
し。はい、もうあれです、あの、人に対する優しさもそぎ落としてきました。
優しくしてよ。
あとあれです、あの、こう、チップ的なものをぴょんぴょん抜いてきました。
脳の ?IC チップの、抜かないで。
はい。
いやー、でも対面久々だね、本当に。
そうですね。
やりやすい。
なぜ今のタイミングで対面が OK になったんですか？
今めちゃめちゃ減ってるからね。
うちの地域。あ、そうなんですか？
うん。
へぇ
ー。北海道今減少傾向になってます。
ま
あ、ちなみに、
はい、
あの、結構頼み込みました、今回は。
ふえー、すいません、なんか、家庭不安を招きまして。
いやいやいや、この一日はお願いしたいと。
何が何でもと。
うん、できれば。
なるほど。
でも、
はい、
条件としては、上昇はダメ。
上昇？
感染者数が上昇してたらダメ。
増えたらってことですね。
そう。
増加したらってことですね。
それそれ。
感染者数が上昇？
何一つ言えてなかった。
感染者数が上昇？新幹線で新浜松行き？
意外と言えてたし。
言えてなかったじゃん。新幹線新浜松行き。
言えてるよ。
言えてない。一回も言えてない。新幹線新浜松行き。
気に入ってんのか。
新浜松ってありましたよね。
あるある。
ありますよね。
は
い。おー。感染者数が増えてないんですね。
増えてない。
うん。僕これ思うに、
うん。
検査をする数なんだと思うんです。
まあそうだね。
はい、
前から言われているところはあるよね。はいはい、それはね。
それはねと。
ね。
それはねと。
まあ、でも、この貴重な時間をそんな話で埋めたくないのよ。
申し訳ございません、申し訳ございません。
あの、はい。
はい、はい。
言いたいことが、伝えたいことがあります。
誰に？
とりあえずはともくんに。
じゃあ、とりあえず嫌です。 じゃあ本日のデメ発表して。
嘘嘘
伝えたいですもんね。伝えたいという意思のもと聞きたくないという意思がありましたので、ミスマッチング。
じゃあ次行きます。
何ですか言ってくださいよ。何ですかどうしました
久々に、
はい。
ハマったお笑い芸人がいます。
言ってください。
今めちゃめちゃ追いかけてます。
言ってください。
知ってるかな
多分僕知ってるし、うん、その人僕何年前から応援してるって言ってたと思います。
A マッソ。
おう、A マッソ？
うん。
あ、A マッソ、はい、はい。
知ってる？
女性二人組。
そうそうそうそう。
はい、はい、はい。
すごい今、俺ドハマりしてます。
あ、びっくりした。マジカルラブリーって言うのかと思った。
ノーコメント。
あ、ノーコメント、あ、A マッソ面白いですよね。
すっごい面白い。
はい。
あの、きっかけは、
はい、
ザ・ W っていう、
はいはい、女性芸人の方ですね。
そうそうそう、
はいはいはい。
そこでネタを見たんだ。
はい、
で以前から、
はい、
知ってはいたのよ。
はい、
で、喋り漫才が上手い、
はい、
あの、加納さんっていう人がネタ作ってて、はい、ツッコミもワードセンスも上手いなと思っててよく聞いてたんだけど、そのザ・W っていう番組ですごいネタをやったんだよね。
ほう。
あの、想像もつかないネタをやってくれて、こんなネタ作れるんだって思って。
僕、ザ・W 見てないっす。
うん、俺が見ちゃったの。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
見ちゃったの。
なるほど、はい。
そこから、いろんな、ネットを検索して、
は
い、
い
ろんなのを見て、今は、もう、ラジオ聞いてます。それぐらいちょっと好きです。
あれ、冠番組やってますよね。
やってる。あのね、
両 A 面。
そう。A マストの両面。
はい、
両 A 面。
はい。
噛んだ。毒舌。
ポッドキャストも聞けますもんね。
ポッドキャストでも聞ける。
聞けますよね。うん、はい。
毒舌でもあるんだけど、すごく心地よい、端的に、見事に的確に表してるような言葉なのよ。
あれ、もちさんって加納さんの方が好きなの？
今俺加納さん好き。
もちさん完全に加納さんじゃない側じゃん。
キャラとしては、村上さんなの、
はい。
だけど、加納さんのツッコミのワードセンスとか、
はい、
話の持っていき方とか、
はい、
で何よりも聞きやすいんだよね、喋りが。
はぁー。
すっごい今憧れてる。憧れて聞いてるけど、俺にはできないだろうなと思いながら聞いてる。
ほう。
耳心地がいい。本当に。
ほう。何点か気になった点があるんですけど、よろしいですか？
はい。
何点か、何点かですよ。まあ、ほんと何点かだけなんですけども、はいはいはい、なぜ今のタイミングで A マッソさんをダブルを見たから、それを語りたかったと。
うん、正解。
わかりました。
もう言わずにはいられなかった。
はい。
誰かに言いたくて、もううちの妻にも言ったから。
ちなみにですよ。
はい、
ちなみに、この配信本年最後でございます。
そうだった。それは忘れてた。ともくんに会ったら言おうっていう意識が強かった。
それはもうだいぶ前から会ってなかったから、
そうそうそう。
会ったためにここだったと。
そう。
で、A マッソって話したら僕が意外に A マッソ知ってますよってなったから、うん、キャキャキャキャなって。
そうそうそうそうそうそう。
あー、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
2点だけ？気になるところは。
いや、もっといろいろあったんですけども、
うん、
言わんときまーす。ね、まあまあまあ、でも A マッソさんは確かに面白いですよね。
面白かった。
はい、はい。
すごい。ああいう風になりたいって久々に思った。
なるほど。
うん。
え、マジカルラブリーさんみたいにならなくていいんですか？
マジカルラブリーさんは、
はい。
ちょっと俺が考えてるタイプの人ではない。
なるほど。
うん。その、お笑いにはいろんな形があっていいし、
はい。
どちらかっていうと、俺ああいうネタをやりがちに見られるけど、勢いと、
勢いと、はい。
センス。
クリスタル野田さんみたいな感じの。
うん。
ほう。
見られるけど、
ほう。
できれば、話術で笑わせたい。
あ、じゃあ、相方の村上さんの方ですね。
でもね、村上さんの言葉よりも、A マッソの加納さんの、
はい。
喋りの方が、聞き触り、耳触りが
いい。はい、マジカルラブリーの村上さんですよ。
知ってる知ってる。
はい。
うん、
よりも、いや、なるほど、なるほど。
うん。
そっか、なるほど、なるほど。
耳触りがいいな。
なるほど、わかりました。じゃあ、はい。デメを発表していいですか？
おかしいな。いいよ。
はい。なんだろうな、もちさんが喋り出すとオープニングトークがこう、長くなるんだよな。あれですよね、僕が5分ぐらいに収めようっていうのに対しての反対勢力ですよね。
違う違う、さすがに、合ってないから、もう喋りたいことがたくさんあったの。他にもまだ、小ネタがいっぱいあるのよ。
そっか、一回野放しにしてみよう。15分ぐらい喋るんじゃないかな。
もう、サイコロ振れなくなるから、風呂。
急にだ。
風呂。
僕が野放ししようとしたら急に風呂って言い出した。うん、おー、難しいなぁ。では、デメの発表いたします。
お願いします。
はい。1番。
1番。新庄のトライアウトについて。
はい。
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 いろいろ考えて飲み込んだね。
思うところございますね。もちさんが。
そう。単純に。
はい。
お話ししたいっていうだけ、
は
い。
なるほど。
はい。
2番。
2番。 タイムマシーンの話。
はい。
はい。
タイムマシーン。
あったな。
乗ってみたい。そうですね。
そうですよ。
3番がですね。
はい。
3番がこちら。
3番、じゃじゃん。
皆様からいただいているリクエストなんですけれども。
はい。
一向に消化できておりません。
たくさんいただいているので、たくさんいただいております。ありがたいです。
なので、はい、出てほしいなと思いますが。
はい。
今回3番が、あやなさんからいただきました、佐久間翔山先生。
翔山先生、
はい、!4 番が、はい、今年1年を振り返って。
おー、いいね。
で、5番がですね、
はい、
12月27日が、
はい、
ピーターパンの日でございますので、
ネバーランドで行こうよ。
ネバーランドへ行こうよ。
うん。
を語ってまいります。で、6番がフリートークでございます。
サブタイトルついた。
はい。では、もちさん振ってください。
あ、久々だ。
どうぞ、お願いします。
久々だよ、ナイス。お願いします。寂しかったかい？
思い切ってどうぞ。
どうだった？友と一緒で。寂しかった？うん。
これ、僕の休憩タイムですね。
はい。で、カルピス飲んだら投げるかな。
どうぞ。
はい、イェーイ !3 番。
3番。
佐久間翔山先生。
佐久間翔山先生ですね。
お話。
はい。
あやなさんからのリクエスト、当たりました。
年内で、
はい。
また一つリクエストをできて、私としてはですね、はい。本当いただいているリクエストを、
うん、
もう、リクエストした皆さんが忘れてるんじゃないかなと思うぐらい放ってありますので、
そうですね。
申し訳ないです。
いや、そういうね、
はい。
お話をいただけるっていうのは非常にありがたいことなんだけど、
はい。
なんせね、
はい。
出目は一個しか出ないからね。
そうなんですよね。では、参ります。
はい、お願いします。
佐久間翔山先生をご存知ですか？ごめんなさい。佐久間象山先生をご存知ですか？
ああ、そっちだと耳馴染みあるよ。
はい、じゃあお願いします。
すごい偉かったよね、あの人はね。うん、よく頑張ってきたと思う。
いつの人ですか？いつの人？
過去の人。
おー、大体ほぼそうだわ。未来の人はサラコナーかジョンコナーしかいないわ。言ってしまえばサラコナーは過去の人でもあるわ。
その辺をもうちょっと詳しく。
はい、ですね。ターミネーターという映画ございまして、未来に、ジョン・コナー、まあ、ジョン・コナーも厳密に言うと、今からこうなって未来のリーダーになる人なんで、
タイムトラベラー。
そうです。未来のリーダー、ジョン・コナーを語ってる場合じゃないんですよ。
はい、お願いします。はい、
で、ターミネーターが来るんですけども、
戻ったよ
ー。ですね、敵のターミネーターも来るんですね。
あら、追っかけてきた。
敵のターミネーターと戦うんですけども、
はい、
味方のターミネーターと敵のターミネーターは、敵のターミネーターが新型なんですね。
なぜか。
未来から来るのに新型っていう、ちょっとんと思うんですけども。
不思議。
はい、そうなんですよ。未来から来るのに旧型、んと思うんですけども。
はい。
そして、I'll be back で消えていくんですね。
です。
はい。佐久間翔山先生でございますが。
何事もなかったかのように。
はい。佐久間翔山先生はですね、幕末
か。
の方でございます。
先生でしょ。
大先生です。
うん。
はい。これ、佐久間翔山先生、皆さん、うん、イメージがもしかしたら、
うん、
あまりないかもしれません。
寺小屋にいる人？
もちさんが喋るたびにです、脱線します。はい、ちなみに、翔山先生は、
はい。
今はですね、翔山神社の最新ということで、
はいはい。
神様になっております。
ああ。
はい。
あがめられてるの、
ね。はい。ちなみにですよ、
うん、
有名どこで行きますと、
はい、
勝海舟の、
はいはい、
義理の兄弟です。
え、そうなんだ。
はい。
知らんかった。それは知らなかったよ。
はい。
うん、
それはというか全部知らないですよね。はい。この佐久間翔山先生、
はい、
実は、
はい、
家柄が、
はい、
ちょっとふわふわしてます。
どういうこと？
ですね。
うん、
佐久間さんのお家は、
雲の上？
戦国時代、
はい、
武田信玄を、
二
度にわたって破った、
はい、
村上義清という、
はい、武将がいたの？
武将がいたんですけども、
うん、
その人に仕えた佐久間大学さんの、
うん、
家の流れだよっていうお話なんですけども、どうもこのあたりが少し若干ふわふわしております。
定かではないってことか。
ふわふわしております。
ふわふわ、わたあめみたい、はい。
そうです。そうしましょう。う
ん、わたあめ。
はい。
翔山先生の出生はわたあめ。
はい。ちなみに、桓武平氏。
桓武平氏？
はい。それ平氏、平家。
あはあ、はいはい。
平家の一族だよ。とも言っております。
へー。
このあたりがちょっとふわふわしております。
まあ、なぜ 正山先生がフューチャーされているのかっていうお話だよね。
ちなみにこの桓武平家の流れでいくと、
うん、
織田信長に仕えた佐久間盛政、
うん、
佐久間盛次とか、
うんうん、
そういった方々の流れだよとも言っておりますので、まあどっちにしろ部門の人だねと。
なるほど。
まあ、ただここら辺がちょっとふわふわしてきます。
うん、
さあ、正山先生。
はい。
正山先生がどんな人だったかと。はい。いうところを触れていきたいんですけども
。気になる。
幼少期。
幼少期。
地元で。
うん。
まあまあ優秀だったと。
頭が良かったと。
はい。
はい。
お父さんは。
はい。
藩主の。
うん。
まあ、近くに勤めてる人でして。
うんうんうん。
で、剣術も達者で。藩からは随分と重用されていました。
ああ、大事な人だと。
はい。で、お母さんは、その城下に住む足軽の娘でして。
へー。
はい。さあ、正山先生は、
うん、
父が50歳、
うん、
母が31歳の時に生まれ、
うん、あら、結構な昔で言うとかなり高齢な。
そうですね、はい。で、養子続きの佐久間家では珍しく、男の子だったので、
うんうんうん。
まあ、すごく喜ばれたと。
そうだよね。
はい。で、正山先生、
うん。
身長175センチぐらいの筋骨たくましく肉付きも豊か。二重まぶたで目は少しくぼんでおり、瞳は大きく軽々と輝き。
すごい、ジュノンボーイみたいだね。
おー、まさしくまさしく、ここで写真をご覧ください。
はい。
佐久間正山先生、こんな顔。
おー、かっこいいね。彫り深いね。
はい。
前園みたい。
まあ、好きな人は好きな顔ですよね。
そうだね、男らしいって思うかもね。
はい。はい、さあ、この佐久間正山先生ですが、
うん、
何がすごいって、
うん、何がすごかった？
いろんなことを、
うん、
幕末に、
うん、
ちょっとなんですかね、幕末のちょっと早い人なんですよ。
はいはいはいはい。
なので、佐久間正山先生がいろいろと物事を進めていくとか、いろいろと物事をやっていって、それで、みんながこう、なんていうの、ついていくというか、そういうところがございまして。
坂本龍馬とか西郷さんとかの前ってこと
ですか？ちょっと前です。
はい、はい。
はい。さあ、佐久間正山先生。
うん。
何をしたかっていうところなんですけども。
うん。
まず、佐久間正山先生の有名なエピソードの中で。
はい。
洋式砲術。
洋式砲術？
はい。当時、日本の国の中で洋式砲術っていうのはなかなかその、普及はしてなかったんですよね。
ああ、確かにこう。
はい。
ね、いろんな国のところはまだ受け入れてなかった時代だからでしょ？
はい。
うん。
正山先生は、
うん。
まあ、西洋に対する認識は若干あったんですけども、
うん。
基本的には伝統の知識人だったんですよね。
うんうん、うん。
ところが、江戸で、
うん、江戸で。
はい。儒学を教えている中で、
うん。
その、正山先生が仕えている、松代藩というところが、海防係、つまり海の守りを、
はいはいはい。
任せられるようになりまして、正山先生はそこで顧問に抜擢されます。
はい。
そこで、アヘン戦争なんかで、
はい。
清とイギリスが戦って、
ああったね。
清が負けたと。
うんうん。
でその時に、あ、これ西洋の戦い方学ばんといかんなということで、蘭学などを学びまして、オランダ語、オランダの自然科学書、医書、兵書など、そういったものに精通しました。
すごいね。
はい。
前向きで、かつ、勉強熱心、はい。
そうです。そして、洋式砲術を、
うん。
覚えまして、
うん、
短期間で習得したこの砲術で、
うん、
まあ解剖に臨んだと。
なるほど。
はい。
最先端医療技術を取り入れたとね。
はい。そしてこの方、
うん、
日本で西洋砲術可能法ですねを作成することに成功しております。ただですね、
うん、
この可能法を作ったはいいんですけども、
はい。
なんと、この可能砲、撃った時に、
うん、
壊れてしまいました。
ありゃー。
はい。まず、可能砲の鋳造を、
はい。
まあ、成功しまして、その他にもですね、日本初の、
うん。
電信。
電信。
はい。を行ったりとか、
うん、うん。
電磁石ですとか、絹巻導線、地震予知機、電気治療機、ガラスの製造、カメラ自作、 さらには天然痘ウイルスに対する予防接種の開発導入など、本当に天才的なことをたくさんしております。
すごい。その蘭学というか、海外からの最新技術を取り入れて、はい、いろんなものを作って精通させたってこと？
そうです、そうです。そしてこの可能法ですけども、
うん、
でこの死者、試し打ちの時にですね、方針が爆発。
はい、はいはいはい。
しまして。
壊れちゃった。
で、見学者から大笑いされたと。
あー、何失敗してんだよと。
はい。
どうせ海外のものなんて、みたいな。
ところが佐久間正山先生は、はい、いやいやいやいや、失敗するから成功があるんだよーと笑っていました。
おー、大物だね、それはね。
はい。
こう、小さいプライドとかを持ってないんだね。
そうです。
うん。
で、このですね、まあ、可能法の失敗なんかもあったんですけれども、
うん、
ある日、作った可能法が、
うん、
まあ、成功しまして、
うん、
ただこの成功したはいいんですけども、
うん、
発射した弾が飛びすぎて、
飛びすぎて、
はい、
飛びすぎる、
飛びすぎまして、
はあ、
予想より飛んじゃったんですよね。ああ、飛んだ飛んだって、で飛んだ飛んだで飛んでた先にお寺がございまして、
わあ、
お寺に直撃と、でこのお寺が幕府の領地だった
んですよ。わー、やばい、そりゃ。
問題になりまして、なんと解決に4ヶ月かかりました。
こう、なぜ海に行かなかったんだろうね。近くになかったのかな？
そんなに、長野県の松代ってとこなんで、山の中なんですよ。
ああ、逆に。
どっちに打ったという意味で行かないと。でもまあ、そんな飛ばんべえと思ったら、うん、大成功、めっちゃ飛んだと。いうお話が残ってございます。
かわいそうだね、成功したのにね。
はい。ちなみに、勝海舟さんの、義理の兄弟と言いましたけども、
うん、
はい。勝海舟の海舟っていうのは、
うん、
佐久間正山さんが、
うん、
自分の書斎に、海舟書屋、と名前をつけてきまして、
うんうん、
それを、あ、いいね、これ、と気に入って、じゃあ僕海舟って名乗るわ、と。
はー、そうなんだ。
はい。ちなみに、ペリーが来た時に、その黒船を見た、はい、望遠鏡は勝海舟からもらったものです。
なるほど。
はい。そしてこの、佐久間正山先生はですね、
うん、
ペリーさんにも会っております。
なんか意外とさ、いろんなところの分岐点にいるのに、
はい、
そんなに大きく取り上げられてなくない？
これがですね、幕末が始まって、うん、世の中が乱れた頃で、
うん、
ズバッと切られちゃってるんですよ。
もう
最後言っちゃいますけども、
は
い、
うんうん、
この先生で佐久間正山先生がペリーに会いまして、
うん、
ペリーはなんと自然に頭を下げた。でペリーが後で言うには、
うん、
あの人物の発する、
うんうん、
なんか雰囲気に押されたんだよね。
すごい。
はい。ペリーさん将軍の代理だよーって来ても、あ、将軍の代理って、
うん、
頭を全く下げなかったと。
うんうん、
そんな傲岸不遜なペリーが、
うん、
唯一会釈した武士が佐久間正山先生と。
ああ、それほどのこう人間的に大きなものを持ってた
んだ。なんかオーラがあったんでしょうね。
うんうん、
はい、はい。
すごいね、それはね。
さあ、正山先生。
うん。
まあ、松城藩というところで、うん、まあ、こういう解剖係なんかもしながら。で、まあ、いろいろ大砲の製造なんかで知名度も上げていくんですけども、
うん、
失脚します。
あや、何かあった。
はい。ペリーが、下田に行った時に、
うん、
正山先生の弟子である吉田松陰。
はいはいはい。
吉田松陰先生、まあ、吉田松陰先生も先生なんですけども、
うん、
が、密航を企てまして、
ありゃ。
で、捕まって、で、幕府に捕まった時に、
うん、
実は僕、黒船乗りたかったんですよ、なんて言っちゃったもんだから、
ああ、そっかそっか。
で、佐久間正山先生も取り調べを受けまして、
うん、
その時にですね、正山先生、若い者が外国へ学びに行こうとするのを勧めて何が悪いって逆切れ、
うんうんうん。
で、事件に連座する形で、捕まります。
そっか。
で、蟄居処分となりまして、
うん、
自宅謹慎ということになります。
まあ、志自体は悪いことじゃないけどね、まあ、お国がそうじゃなかったからってことでしょ？
はい。で、この時ですね、
うん、
この9年間の蟄居の間に、まあ、それこそ、時代を動かしていく幕末の志士たちとも会ったりもしながら、
うん、
まあ、この頃、攘夷論から開国論へと転じていったと。
じゃあ、いろんなさ、
はい、
武士たちに思いを伝えていったかもしれないよね。
そうですね。
教えを解いていったかもしれないよね。はい、
で、この頃にですね、大砲の製造にさらに力をかけたり、
うん、
地震予知や電池の、電池ですよ、電池。
電池。
はい。の制作や、電信実験などをやっております。
本当に頭のいい人なんだね、したらね。
そうですね。そして、この方は斜面、 つまり許されまして、復帰するんですけど、復帰するときには、土佐藩や長州藩が、うちに来なよと。
ああ、オファーがあったんだ。
あったけども、故郷の松代藩を改革したいと。
うんうんうん、
さあ、佐久間昭山先生、いろいろとこうエピソードがあるんですけども、
うん、
どうでしょうか、昭山先生。ちょっと興味出てきました？
出てきた。
こんな時代の最先端を言ってた昭山先生も、
うん、
先ほどもちょっとチラッと言いましたけども、まあ、切られてしまうんですよね。
うん、
というのもですね、この先生、京都で、
うん、
まあ、なんていうんですかね、こう、世の中、ちょっと乱れてる時代、
うん、
京都で、まあ、幕末の志士の暗殺だったり、それを取り締まる、はいはい、まあ、新選組なんかこう、はい、現れ始めた頃に、
うん、
京都に、護衛も何もつけずに、ふらふら、ふらふらと歩いてた。
ああ、そんな危ない時代に。
はい。で、昭山先生は、まあ、目立つ方でしたので、
うん、
まあ、昭山先生は、まあ、西洋かぶれという、
うん、
まあ、イメージを持たれておりましたので、
うんうん、
上位論者。つまり、西洋の敵は、打ち払ってしまえという志士に、暗殺されてしまいまして、
は
い、54歳で亡くなっております。
でもすごいね、やっぱりその、護衛もつけずにっていうところが、
はい、
何も悪いことはしてないんだよっていう、なんていうのかな、こう、怯えながら暮らすんじゃなくて、
そうですね。
堂々と自分のやりたいことを、
はい、
進めていきたいっていう生き方なんだろうね。なんか悲しいね、それはね。
まあ、昭山先生の人柄を伝えるエピソードがいくつか残っております。
はい。
昭山先生は自信過剰なところがありまして、
あら。
ちょっと敵が多かったと。
あ、そういうのもあんのか。
はい。で、当時の日本において昭山先生は紛れもない、洋楽の第一人者だったんですけども、
うん、
彼を暗殺した、まあ、川上玄斎という男は、
うん、
後に昭山がやってきたことを知って、愕然としまして。
え？なしなし。
なんて人を殺してしまったんだと。
あー。
なんて素晴らしい人を殺してしまったんだということで、この後、
うん、
この人は暗殺を一切やめます。もう人殺さないと。
ああ、じゃあシステムなお、
はい。
人のためになったってことだよね。
そう、まあ、そうですね。まあ、殺した人間にすら衝撃を与えたりとか。
そう。
はい。
そのね、
はい、
他の人が、その、暗殺で殺されてたかもしれないじゃない。
はい。
でもその行動を止めさせた人柄だったってことだよね。
彼の門弟、まあ教えを受けた人ですね。
うん。
まあ吉田松陰をはじめ、勝海舟、河合継之助、橋本早苗、
うん、
坂本龍馬など、
うん、
日本を担う人材を輩出し、まあ幕末の動乱期に影響を与えたと。
うん。うん、なるほどね。
はい。ただですね、本当ちょっと自信過剰のところありまして、
うん。
自らを国家の財産と。僕国家の財産だからね、と。で、坂本龍馬にですね、
うん、
僕の血を継いだ子供は必ず大成するから、僕の子供をたくさん産めるように、大きなお尻の女性を紹介してほしいと。何言ってんだと。
合コンセッティングしてくれって。
そうですね。で、ちなみに、この昭山の息子は、
うん、
素行が悪く、新選組に入ったんですけども、
うん、
新選組は脱走してます。
ダメじゃん。
はい。ん？と思うんですけども。
そこは、そぐわなかったんだね。
はい。
うん、
で、勝海舟先生。
うん。
まあ、先ほど言いましたよ、義理の兄弟ですよね。勝海舟先生の昭山表です。
うん。
あれはあれだけの男で、随分軽はずみのちょこちょこした男だったが、自制に駆られてと。
はいはいはい。
まあ、つまり、まあ、本当は大したことないんだよと、
うん。
大したことないやつなんだよと言っているんですけども、昭山が死んだと聞いたときには、まあ、すごく悲しいんだと。
うんうんうん、
仲がいいんだか悪いんだか。
うん。
はい。
なんか、その辺もこう、腐れ縁みたいな。
うん。
ね、ちょっと照れ隠しで褒めることはしないけども、実際亡くなったらすげえ寂しいなっていうとこなんだよね。
うん、勝海舟はですね、
うん、
西郷隆盛とか山岡鉄舟を、
うん、
西郷隆盛殿とか、
うん、
山岡鉄舟氏とか、
うんうん、
まあ、そういう尊敬の、まあ、継承をつけてたんですけども、
ね、うん、
唯一佐久間昭山だけ昭山先生と。
あー、なるほど。
やっぱりこう、ちょっと認めてたんでしょうね。
そうだね。
はい。
先生として認めてたってことだよね。はい。
そういうことでございます。
いやーなんか、これだけのことをね、
はい、
してきて、
はい、
いろいろ素晴らしい活動もされてるのに、
はい、
いまいちこう、 知名度がないっていうか。
そうなんですよね。
うん。
まあ本当にこう、本当に時代が沸騰するちょっと前に、
うん、
サクッと暗殺されてしまってますので、うん、その点かもしれないですね。
なるほど。まあこういう機会でね、ちゃんとその人物像が知れてよかったです。
はい、ああ、なるほど、
うん。
ちょっとこれはですね、
はい、
年末最後の、
はい、
回となりましたが、
はい、
最後に皆様にちょっと知っていただいてよかったかなと思っております。
もちもよかったです。
はい、以上でございます。
はい。はい、では、もちと友の理不尽なダイス。
今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。そして、今年一年、ありがとうございました。バイバイ。
良いお年を。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてきお百度参りのコーナー、
お百度参りのコーナーです。
はい、
ですですですです。
年内最後となりました。
最後ですよ。
はい、
おごそかな気持ちでいきましょう。
皆様にですね、
はい、
今回はは
い
ちょっとお伝えしたいことがございます。
伝えること。
はい
はい、
皆様おそらくですけども、
はい、
今回27配信これを聞いていただいて、
はい、
1月1日、
はい、
初詣で神社に行かれると思うんですが、
あー、そうですね。
はい、皆さんは初詣、
はい、
初詣、
詣の最初ってことでしょ。
はい
はい、
そうです。皆さんは年に一度神社に行かれますけども、
うん、
一回じゃなくてもいいんですよ。
あー、なるほどなるほど。
はい、なぜ皆さん初詣だけそんなに熱心に行かれて、
はあはあ、
2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目と行かないと。
12回詣あってもいいじゃないと。
毎月詣だっていいし、
うん、
何かことあることに詣だっていいし、
うん、もう
ご近所に、皆さん探してください。ご近所に神社ございます。
確かに。歯医者の数よりもありそうだしね。
歯医者と比べたことがないですけども、きっとあります。ああ、微妙なとこついてきましたね。微妙だな。歯医者か。歯医者か。コンビニよりはあるんです。
あ、
コンビニよりはあるけど、歯医者？
歯医者も多いよ。
歯医者も多いですよね。
うん、
歯医者？歯医者か。これはちょっとあれですね。
ちなみにともくんは、家族でも出ることはあるのかい？
はい、ありますあります。家族でももう出ますし、私個人一人でももう出ますし、うん、そもそも皆様ですね、
うん、
ご近所に、実は、隠れた神社ございます。
確かに。こじんまりとした神社あるよね。
はいはい、散歩がてら、
うん、
まあ、健康のためにこの冬、寒い時、
うんうん、
こたつでぬくぬく、
うん、
素晴らしい。こたつでぬくぬくみかん、最高。わかってる。でも、ちょっと、散歩で、神様の顔を見に行くのもいいじゃない。
確かにそうだね。
はい。
うん、
第70回はですね、
はい、
安全神社でございます。
安全神社？
はい。ことに神社の、
はいはい。そうだ、ことに神社シリーズだ。
ことに神社シリーズです。
うん、
今年の最後、ことに神社の、抹茶。
うんうん、
そして来年の一発目もことに神社の抹茶で始まります。
いい始まり、いい終わりだ。
はい。安全神社はですね、
うん、
ご祭神としまして、雨の御中主の狼様がいらっしゃいます。
おー。
はい。いやでもね、ほんとね、初詣じゃなくて、
うん、
二度目三度目と皆さん行ってみてください。
そうだね。
はい。
ちょっとやっぱり回数というよりね、
はい、
こうフラッと気軽に寄れるところで。
そうです、そうです、そうです。
あってほしいね。
もう、なんですかね、こう、遠くの伊勢神宮に必ず行けとかそういう話じゃないんです。うんうんうん、お近くに、もうございますので、
うん。
はい。では、今年1年、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もですね、神社巡ってまいります。そして、あと30箇所で、お百度参りも終わりますので。
本当になんか、寂しくなるような数になってきたね。
いやー、私もですね、ちょっといろいろ振り返りながら結構来たなと。
ね。
はい。思っております。
もう7割だからね。
はい。では。 また来年。
はい。ではまた。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。
桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。